本日与えられました聖書の箇所をお読みいたします。旧約聖書ダニエル書7章1節から28節まで、旧約聖書の1392ページです。バビロンの王ペルシャツァルの治世元年のことである。ダニエルは眠っているとき、頭に幻が浮かび、一つの夢を見た。彼はその夢を記録することにし、次のように書き起こした。ある夜、私は幻を見た。見よ、天の章から風が起こって、大海を波立たせた。するとその海から四頭の大きな獣が現れた。それぞれ形が異なり、第一のものは獅子のようであったが、わしの翼が生えていた。見ていると翼が引き抜かれ、地面から起き上がされて、人間のようにその足で立ち、人間の心が与えられた。第二の獣は熊のようで、横ざまに寝て三本の肋骨を口に加えていた。これに向かって立って多くの肉を食らえという声がした。次に見えたのはまた別の獣、ヒョウのようであった。手には鳥の翼が四つあり、頭も四つあって、権力がこの獣に与えられた。この世の幻でさらに続けて見たものは第四の獣で、ものすごく激しく非常に強く巨大な鉄の歯を持ち、暗い噛みつき、残りを足で踏みつく握った。他の獣と異なって、これには十本の角があった。その角を眺めていると、もう一本の小さな角が生えてきて、先の角のうち三本はそのために引き抜かれてしまった。この小さな角には人間のように目があり、また口もあって、尊大なことを語っていた。なお見ていると王座が据えられ、火の置いたるものがそこに座した。その獣は雪のように白く、その白髪は清らかな羊の毛のようであった。その王座は燃える炎、その車輪は燃える火、その前から火の川が流れ出ていた。幾千人が見舞いに仕え、幾万人が見舞いに立った。裁き主は席につき、巻物が繰り広げられた。さて、その間にもこの角は尊大なことを語り続けていたが、ついにその獣は殺され、死体は破壊されて、燃え盛る火に投げ込まれた。その他の獣は権力を奪われたが、それぞれの定めの時まで生かしておかれた。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、火の置いてあるものの前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。私ダニエルは大いに憂い、頭に浮かんだこの幻に悩まされた。そこに立っている人の一人に近づいて、これらのことの意味を尋ねると、彼はそれを説明し解釈してくれた。これら四頭の大きな獣は地上に起ころうとする四人の王である。しかし意図高き者の聖者らが王権を受け、王国を常しえに治めるであろう。さらに私は第四の獣について知りたいと思った。これは他の獣と異なって非常に恐ろしく、鉄の歯と青銅の爪を持ち、暗い噛みつき、残りを足で踏みにじったものである。その頭には十本の角があり、さらに一本の角が生え出たので、十本の角のうち三本が抜け落ちた。その角には 目がありまた口もあって尊大なことを語った。これは他の角よりも大きく見えた。見ているとこの角は聖者らと戦って勝ったが、やがて火の老いたるものが進み出て裁きを行い、意図高き者の聖者らが勝ち、時が来て王権を受けたのである。さてその人はこう言った。第四の獣は地上に踊る第四の国、これはすべての国に異なり、全地を喰らい尽くし、踏みにじり打ち砕く。天の角はこの国に立つ十人の王、その後にもう一人の王が立つ。彼は十人の王と異なり、三人の王を倒す。彼は意図高き方に敵対して語り、意図高き方の聖者らを悩ます。彼は時と法を変えようと企む。聖者らは彼の手に渡され、一時期、二時期、半時期が経つ。やがて裁きの座が開かれ、彼はその権威に王を奪われ、滅ぼされ、絶やされて終わる。天下の全王、王国の王権、権威、支配の力は、意図高き方の聖なる民に与えられ、その国は常しえに続き、支配者はすべて彼らに仕え、彼らに従う。ここでその言葉は終わった。私、ダニエルは、大層恐れ悩み、顔色も変わるほどであった。しかし、私はその言葉を心に留めた。以上、今日夜の幻と題しまして、指導先生説教お願いします。
ただいまダニエル書の7章全体をご一緒にお聞きいたしました。1節と2節のところにこのように述べられています。バビロンの王ベルシャツァルの治世元年のことである。ダニエルは眠っているとき頭に幻が浮かび、一つの夢を見た。彼はその夢を記録することにし、次のように書き起こした。ある夜私は幻を見た。見よ、天の四方から風が起こって大海を波立たせた。あるよ私は幻を見た。そう言ってダニエルが見た幻想的とも思える世界のことが語り出されます。この幻の中に4頭の巨大な生き物が登場してまいります。最初の生き物は4節のところで獅子のようであったが、わしの翼が生えていたと述べられています。第二の生き物は5節のところで熊のようで横ざまに寝て3本の肋骨を口にくわえていた、そのように述べられます。第三の生き物は6節のところで豹のようであったけれども背中には鳥の翼が4つあり、頭も4つあったと、そのように述べられます。最後の生き物は7節のところで、ものすごく恐ろしく、非常に強く、巨大な鉄の歯を持ち、暗い噛み砕き、残りを足で踏みにじっていた、そのように述べられています。このように聞かされましても、率直に申しまして、私たちにはダニエルが見た幻をそのまま思い浮かべるということは難しいだろうと思います。ここに述べられていることは何とも奇妙で、すぐに私たちが連想できるようなそのようなものではありません。ここに語られているようなことには正直に言って付き合いかねる、そういう思いを持つかもしれません。 ですが、ダニエルが一節で、これは夢の中で見た幻だと、そのように言っています。私たちも夢の中では、普通ではありえない光景を見るというようなことがあります。ですから、ダニエルがここで、これは夢の中の幻なのだと言っていることに免じて、少し耳を傾けてもいいのではないかと思います。それにダニエルはここで、ただ単に荒唐無稽なことを言って終わっているのではありません。彼自身も自分が見た幻に戸惑いを感じていて、この夜の幻に見たことの意味を尋ねているのです。不思議な生き物たちについて何か意味が隠されているのではないかと、夢の中で天使に解き明かしを求めています。15節と16節のところです。私ダニエルは大いに憂い、頭に浮かんだこの幻に悩まされた。そこに立っている人の一人に近づいて、これらのことの意味を尋ねると、彼はそれを説明し解釈してくれた、そう言われています。でダニエルがこの日見た幻には確かに重い意味が隠されていました。天使はこの4匹の獣が次々起こっては滅んでいく4人の地上の王たちである、またその王国の支配であると説明をします。そしてこの4人の王たちによって表される4つの王国の支配というのは、当時のユダの人々が長年にわたって悩まされていた4つの勢力を表していました。でまずユダの人たちを捕虜として捉えている老いた王国であるバビロニアがあります。ベルシャツァルの元年であったと一節に書いてありましたが、このベルシャツァルという王はバビロニアの最後の王です。10年ほど王国を治めた後、この国は滅んでいくのです。その次に出てくるのはバビロニアの東また北隣にあったメディア王国です。でこのメディア王国はバビロニアの衰退に乗じて領土の一部をかすめ取っていました。2匹目の熊に似た獣はこの最初の王国から領土をかすめ取れと、そのように語っています。そしてその次に出てくるのはこのメディアを滅ぼし、そしてまたバビロンの新しい主人にもなっていくペルシャ王国です。そして最後に出てくるのはペルシャを倒して遥か東方へと追い払ったマケドニアとギリシャの連合軍による支配です。でこの最後の支配者は緩やかな連合体を成していましたので、内部の支配者が目まぐるしく変わりました。紀元前2世紀にはその中からシリアのセレオコス王朝がユダを支配するようになります。そしてこのセレウコス王朝が支配した時代というのはユダの人たちにとっては大変苦難の時代でした。特に本来の伝統的な信仰に忠実に生きようとする人たちは迫害をされました。エルサレム神殿は繰り返しシリアの軍勢によって蹂躙され略奪され汚されました。そしてこのダニエル書というのは実はまさにこのシリアの支配の時代に記されている、そういう書物なのです。この幻に登場する4番目に出てくる生き物に生えてきた新しい角、それはシリアの当時の王であったアンティオコス・エピファネス4世を表しています。このシリア人の王はユダの人々が伝統的な宗教と信仰生活の中に生きることを許しませんでした。この王にとって時代にのっとって変わっていくということは すべてのことを王の思い通りに従わせるということであり、この王から見て時代遅れに感じられることは、何もかもこの世からなくしてしまうということでした。したがってエピファネスにとって、自分の知らないユダの神を礼拝するようなことは時代遅れのものとして禁止をされます。エルサレム神殿にはエピファネスが幼い頃から慣れ親んできたヘレニズム神話の中からゼウスの像がそこに建てられるようになりました。そしてこのエピファネス王が支配した時代、ユダヤの人たちは神殿に赴いてゼウスを礼拝するようにと強要されたのです。したがってダニエルが夢の中で見た幻というのは、実は荒唐無稽な絵空事ではなくて、実際には現実の歴史そのものであったんです。で、当時は歴史をそのまま書き記し、そして現在の支配者であるシリアの王権を批判するということは処罰の対象になりましたので、ダニエルという時代も全然違う人の夢という言い方で現在のいいことを言い表したのでした。それがこの幻についてまず記憶されるべき第一の事柄です。ダニエルが見た幻は単なる夢物語ではなくて、はっきりとした歴史の描写であり、そして時代批判です。そしてダニエルが見た幻はその歴史批評に尽きるのではありません。ここにはさらにそういう特定の時代を超えて常に繰り返していく世界の歴史そのものが語られています。第二の事柄としてその点に注目をしたいと思います。今日お聞きしている第二節のところで4つの生き物が現れる様子がこんなふうに語られていました。二節をお聞きします。あるよ、私は幻を見た。見よ、天の四方から風が起こって大海を波立たせた。四つの生き物はさまざまな感情が交錯し湧き立ち泡立つ混沌とした深みから這い上がってきます。四方から、すなわち北も南も東も西も世界中で感情の渦が交錯し湧き立ちます。激しい感情、情念と言ってもいいような強い思いに人々が支配され突き動かされて行動するというその点は、世の東西を問わず、また南も北も変わりません。人間の中にある獣のような激しさ、残忍さが表面に現れて牙を剥くという場面を、私たちは今の時代にもさまざまに見聞きするだろうと思います。まさにこのダニエルが夢で語っているように、大きな国が小さな国を攻め込む、そして支配しようと企てる、あるいはその時の勢力の強い者たちが少数の者たちをのけ者にしようとする、そのようなことは今日私たちも日常的に見せられていることです。したがってここに述べられている事柄というのは遠い昔の話などではないのです。まさに今の時代、私たちが経験している世界の姿がここに突きつけられていると言うべきでしょう。人間の性質の中にこの四頭の生き物、四頭の獣に表されるような不気味な面が潜んでいるというのは事実です。昔の人が野蛮で今の人間がマシで高級になっているわけではありません。こういう不気味な性質というのは、たとえどんなに協定を結び話し合いを重ねるとしても、 根本的には克服できず、お互い同士の中には不穏な影を宿し続けます。人間精神に潜んでいる不可解で野獣的な側面というのは、機会さえあればいつでも飛び出そうとして私たちを待ち伏せしているようなところがあります。私たちは人間について楽観的に考え、思い違えてはならないと思います。世の中が装いを変えて、上辺はどんなに発展し繁栄しているように見えるとしても、それによって私たち自身の生活がより人道的になったり、危険がなくなるわけではありません。実際はむしろ逆です。生活が洗練されるに従って、私たちの心の中に潜む非人間的な在り方もより洗練された形を取るだけです。決して非人間的なものがなりを潜め減少するのではありません。むしろ私たちの心の中に非常に巧妙な仕方で宿りながら、大きな力を及ぼす機会を伺って、じっと私たちの心の中に私服している、そんなところがあります。そう考えますと、私たちは人間について不安この上もないと言うべきだろうと思います。けれどもダニエルの眼差しは、ただそのような人間の恐ろしい弱点にだけ向けられているのではありません。ここに私たちがぜひとも聞き取りたい第三の事柄が語られています。ダニエルは現実主義者です。すなわち現実の歴史を見定めて、そのことを人々に語り伝えようとします。ダニエルは表面に現れている人間の歴史を眺めるだけではなくて、その歴史を貫いてその背後にあるものを見ようとします。この世の勢力の浮き沈みの彼方に垣間見える方を見つめて語ります。9節と10節のところです。なお見ていると、王座が据えられ、日の老いたる者がそこに座した。その衣は雪のように白く、その白髪は清らかな羊の毛のようであった。その王座は燃える炎、その車輪は燃える火、その前から火の川が流れ出ていた。幾千人が見舞いに仕え、幾万人が見舞いに立った。裁き主は席に着き、巻物が繰り広げられた。一人の裁き主がダニエルの目の前に繰り広げられている歴史の彼方におられます。ダニエルはそのような歴史を裁く方がおられるのだということを見て取るのです。で、この裁き主は詩編の中で、千年といえども御目には昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎませんと、そのように呼びかけられる方です。あるいはまた別の詩編の中で、かつてあなたは大地のもといを据え、見てをもって天を作られました。それらが滅びることはあるでしょう。しかしあなたは長らえられます。すべては衣のように朽ち果てます。着るもののようにあなたが取り替えられると、すべては変えられてしまいます。しかしあなたが変わることはありません。あなたの歳月は終わることがありませんと、そのように賛美をされる方です。ダニエルが歴史の攻防の彼方にはっきりと示されたこと、それはこの歴史を貫いて永遠の神様がおられるのだという事実です。私たちを嘆かせ、悲しませ、苦しめ、不安にするもの一切には終わりの時があります。すべてのものに定められている時があります。 どんなものも定められた時まで流れても、やがて裁きのもとに下ることになります。11節と12節にそのことが語られるのです。さて、その間にもこの角は尊大なことを語り続けていたが、ついにその獣は殺され、死体は破壊されて燃え盛る火に投げ込まれた。他の獣は権力を奪われたが、それぞれの定めの時まで生かしておかれた。そしてその先に目を凝らすダニエルになお示される幻があります。13節14節です。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の老いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。先に権勢を振るっていた荒ぶる生き物から主権が奪い取られます。そしてその主権は人の子のようなものに与えられます。これは神様が最終的な支配を確立なさる中で、人間のうちにある野獣的なものが終わりを告げるのだということを表しています。そして人間を支配するかに思える野獣的なものに代わって、まことの人の子がまさに天地創造の時に神様の似姿として作られ、今私たちが罪のために失ってしまった本来の在り方をもって登場させられるのだ、そのように語られているのです。ここで私たちは最後に第四のことを考えさせられるのではないでしょうか。人の子のようなものが最後に王権を受ける、ここにはそう言われていますが、新約聖書の中でシエスご自身がご自分のことを指して人の子とおっしゃっておられたということを思い返すのです。罪のない方、本当の清さの中を生きておられる主イエス・キリストこそが誠の人の最初の方です。神様の栄光と力のうちに照り輝く新しい人の始め、初歩でいらっしゃる方が主イエス・キリストです。そして主に従ってキリスト者が生きるという時に、それはまさに主イエス・キリストに現れている誠の人を私たちの最後の目標であり、また私たちのゴールと受け入れて生きていくことだと思います。どんなに辛く悲しいことに出会う時も、思いもしなかった人生の苦境に直面させられる時にも、主イエス・キリストは誠の人として私たちと共におられ、そしてまたご自身が父なる神様の深い愛のうちにおられ、決して見捨てられることのない方として歩んでおられます。新しい人の生きる力として、神様の愛だけが死を超えてあり続けるというあり方を私たちに示してくださいます。もちろん私たちは今この時点ではまだ古い人間としての殻を自分自身にまとっています。そしてそのために私たちは裁かれざるを得ないところがあります。そしてそのような裁きを経験するときに、それを本当に耐え難いことだと感じます。しかしその裁きは主イエス・キリストが私たちに代わってすでにその身に受け止めてくださっているのです。私たちには確かに今も 清らかな神様とは全く相容れない、非人間的で悟りを得ない獣のようなところがあります。罪と呼ばれて裁きを受けざるを得ないようなものが私たち自身につきまとっています。しかしその一切を主イエスキリストが私たちの身代わりとなってご自身の身に受け止めてくださって、そしてそれらのことを私たちの代わりに清算をしてくださっているのです。そしてこういう主イエスキリストがいつも共にいてくださるということを通して私たちは神様に自分が愛されているということがどういうことなのかということを深く思わされるのです。私たちは今や神様の裁きではなくて神様の愛と慈しみを受けて生きる者たちとされています。そしてそれは主イエスキリストがご自身の十字架の苦しみと死を通して私たちのために作り出してくださったものなのです。今日の11節のところにこのように述べられています。さてその間にもこの角は尊大なことを語り続けていたが、ついにその獣は殺され死体は破壊されて燃え盛る火に投げ込まれた。でちょうどこれと同じことが主イエスキリストの十字架を通して私たちの上にも起こっています。そしてまた18節のところにはこう言われます。しかし意図高き者の聖者らが王権を受け王国を常しえに治めるであろう。ちょうどこれと同じことが主イエスキリストを通して私たちの上にも起こっているんです。でもちろん今申し上げていることというのは地上の人生の経験として私たちが実感できるというようなものではないかもしれません。誰にもこのようなことが一般的に起こるなんていうふうには言えないかもしれません。けれども主イエスキリストが確かにこの私のために十字架にかかってくださったのだということを信じる者にとっては、これはやはり信仰の事実として確かに起こっていることなんです。で、このことを考えるために、私たちはやがて自分に訪れる死ということを考えてみたいのです。死というのは、地上を生きる私たちにとっては世の終わりのようなものです。死をもって私たちの地上の時が閉じられます。しかしその死をもって何もかもが終わってしまうのでしょうか。信仰者はそうは考えません。永遠の神様が地上の生活を終えた者たちをしっかりとご自身の愛のうちに受け止め抱いてくださる。自分は死の時を過ぎゆく時に今とは違う状態、この地上とは違う領域に移されていくけれども、それでも神様がしっかりと私たちを受け止めかくまってくださるに違いない、そう考えるのではないでしょうか。キリスト者にとって死は終わりではなくて永遠の神様の身元にある主と共に生きる生活への入り口のように思われているのではないでしょうか。私たちにはすでに神様の御前で私たち一人一人を受け止めてくださっている方がおられるのです。そしてこの方が私たちの中にご自身に従って生きる新しい命を与えてくださっています。非人間的なことが横行し、獣のような荒ぶる性質が頭をもたげようとするこの世にあって、あえて新しい命の発穂となっておられる方が私たちの中に来られ、私たちの主として共に生きようとしてくださいます。私たちのうちにある 非人間的なもの、獣のように高ぶって神様から引き離し私たちを突き動かす得体の知れない力をこの方が収めてくださって、私たちを新しい命に生きるものとして導いてくださいます。私たちが地上の生活の中で失敗を経験するときにも、この方はご自身の十字架によってその失敗をご自分の側に引き取ってくださり、私たちには新しい始まりを与え、絶えず伴い導いて新しい命を生きるように私たちを招いてくださいます。この方に伴われて私たちは今日ここから新しい人恵みの時を与えられたいと願います。主イエスキリストに導かれ、主の御言葉に教えられ、また主の御業に救われ、神様の愛と慈しみのもとを生きる、そのような新しい年の歩みをここから始めさせていただきたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、ダニエルが夜の夢の中に幻として示されたのは、私たちが今この地上で経験させられている本当に難儀な現実であることを教えられます。私たちの中に後から頭をもたげてくる乱暴で野生的な思いがあり、そしてまたそれが姿をとって隣人を攻撃し、隣の国を滅ぼそうとし、私たちはそのために大変に難儀な中に生活をしています。疫病が流行し飢饉が起こる中にあって、私たちはなすべもなく翻弄されるようにして日々を歩んでいますけれども、そのような中にあなたが憐れみをもって私たちを顧みてくださり、新しい救いの御業を始めてくださっていることをこの年も聞くことを許され感謝をいたします。どうか私たちのこの日々の生活の彼方にあなたが裁き主として立っておられ、そして私たちがあなたの憐れみと慈しみの中にあって新しい命を生きるものと定められていることを信じることが許されますように、主イエスキリストが私たちのために十字架にかかり復活してくださっているがゆえに、私たちが過ちを犯し失敗するときにもなおそこに主イエスキリストの贖いによって新しい命が備えられ、私たちがその命の中を生きるように招かれていることを信じることができますようにお導きください。そしてどうかそのような新しい命に生かされていることを感謝と喜びを持って味わいながら、私たちが少しでもそれぞれの生活の中に表していくことができますように、どうぞあなたが私たちを顧み支え持ち運んでくださいますようにお願いいたします。どうかこの新しい年、世界の上にあなたの憐れみと慈しみが豊かに満ち溢れますように、そのためにどうか私たち一人一人をあなたの御手の道具としてお持ちくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。